新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えました。時代は次の局面を迎えようとしています。私たちは次の一歩をどのように踏み出せばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やものづくりを支える企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は株式会社アイセロ代表取締役社長、最高執行責任者森田聡さんにお聞きします。包む心を科学する、フィルムや容器など独自技術を応用し、ニッチな分野で世界中に展開を図っている企業、それがアイセロです。その製品技術は自動車、半導体、電子、医療分野、ホームケア、食品業界と幅広い産業で活躍。実は世界中の見えないところにアイセロの技術は生かされ、世の中に大きく貢献しています。オリジナリティあふれる技術力でグローバルに戦うフィルム、容器の技術開発型メーカー、アイセロに迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森田聡です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は株式会社アイセロ代表取締役社長、最高執行責任者森田聡さんにお聞きします。森田社長、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
簡単にご紹介させていただきました。少しどんな商品を手掛けてらっしゃるのか、はい、改めて、はい、ラジオ機の皆さんにご説明いただけますか。
は
い、
代表的な商品をご紹介させていただきます。はい、商品名の、文字を取りまして CBS 商品と呼んでおります。はい、まずは最初の CBS の C です。これはクリーンの C を意味しておりまして、はい、まさにクリーン商品を C と呼んでおります。名前のようにですね、商品のクリーン性に最大の特徴がありまして、簡単に言ってしまうと世界一綺麗な容器ですとかフィルムになっております。代表的な用途はですね、半導体を作るための材料を入れる容器ですとか、はい、フィルムになります。
で B は何ですか。
B はですね、防性フィルム、これは漢字で書きますと防ぐ錆と書いて防性と読みますが、はい、これは私ども1969年にですね、世界で初めて、商品化した商品でございます。はい、実は金属というのはですね、もうほっとくと錆びるんですね。これを防ぐために世の中いろんな手法でですね、油を塗ったりいろんな工夫があるんですけれども、私どものフィルムは金属を包むことでその錆を防ぐという機能を持ったフィルムで、
なんかいろんなこう機械の部品で、はい、私も昭和生まれなんですが、昔はこうベッタベタに、は
い、そうなんですよ、グリスって呼んでましたね。
グリスが塗ってあって、はい、っていうことでしたね。
よくご存知です。はい、でグリスで塗って油紙って呼んだんですけど、はいはい、紙で包んで、さらにはポリエチレンで包んでというようなことをやってたんですけれども、はい、使うときにグリスを落とさないといけないとか、うん、いろんな手間がありますし、中身が見えないので錆びたかどうかもわからない。そこへ持ってきて私どもの透明なフィルムで包むだけで錆を抑えることができるような、商品ということで、日本では 90% のシェア、世界でも 30% のシェアを誇る、商品でございます。
そうですか。
はい、
で最後 S ですね。
はいはい、S はですね、水に溶けるフィルム、商品名ソルブロンと呼んでまして、この S を取って CBS の S となってます。はい、これはですね、歴史は大変古くて、1961年に私どもが商品化して世に出した商品でございます。水に溶けるという性質上、いろんな商品が出てきたんですけれども、この10年20年の間ですね、洗濯洗剤用のカプセルですね、こういうものを作るための、フィルムとして私ども水溶性フィルムがたくさん採用されていると。
ということで、写真をご覧いただくと一目瞭然なんですが、
そうですね、
誰もが
見たことあるような、はい、
不思議がらないんですけど、 ね、その中に詰まっている技術がですね、はい、まあ長い歴史と多くの頭脳が携わった技術がギュッと詰まっているということでございます。
まさにその通りだと思います。
90年前、当時、先端材料であったセロファンに着目されまして、はい、水に溶ける今ご紹介あったフィルム、はい、で世界初のサビを防ぐフィルムであったり、はい、世界トップクラスのクリーンな容器、はい、こうどんどん新しい商品を開発されてきたんですが、何が必要でした？
これはですね、ご説明のために私たちがどのように商品を開発したかというようなことをお話ししたいと思うんですけれども、はい、商品開発のスタート段階で これをやればすぐに利益が出るぞとか、もうすでにこんな市場があるからそこへ参入しようとか、そういうやり方ではないんですね。
あ、なるほど、
はい、どうですかね、簡単に言ってみますと、誰一人として靴を履いていない国に、靴のメーカーさんが行ったと、でこの国は誰も靴を履いてないんで、これは売れないぞっていうのか、いや誰も履いてないからこれからものすごい売れるチャンスがあるんだぞって見るのか、どっちかだと思うんですけども、森さんどちらですか。
私は前者を選んじゃうかもしれませんね、
はい、で私どもは実は後者の方の会社でございまして、ね、はい、靴を履いてない国でですね、靴を一生懸命開発をして、でその靴を製造して販売する、まあ、そんな会社なんですね、はい、でそのためにはものすごくいろんな、まあ、あの苦労がありまして、言葉の通じない国に行って、靴ってこういうもんですよというご紹介をしたりですね、はい、靴を履くとこんないいことがありますよということを皆さんにお伝えするとか、あるいは実際に靴を手に取ってもらって買っていただくようなお店を作るとか、靴を作る工場も必要ですし、靴に不具合があれば修繕もしないかんですし、いろんなことをすべて賄わないとこれができないわけなんですね、ですから私どもはすべての商品においてそのような大変な長い時間をかけて商品開発をしてきたと、こんな経緯があります。しかもですね、そのいろいろやってきた中でも本物になるのはほんの一握りでして、10% 程度のものしか CBS 商品のようなものには育たないと、という実は裏に苦労がございます。それですね、話長くなりましたけども、どういうことが必要ですかというご質問なんですけども、これは一言で言ってしまうと、それをやってるみんなの高い志なんです、これは俺が絶対これをやってやる、私が絶対やってやる、こんな高い志をなくしてアイソロの商品開発はないと、
まあそうですよね、
こんな風に考えてます、
今おっしゃったようなその小さな市場にも積極的に取り組んできたわけですよね。その姿勢の背景って何でしょうか。
このお話をするためにはですね、私ども90年のアイソロの歴史の中の一番の変化点をお話しする必要がございます、アイセロの社名は実はアイセロの愛は愛知、セロはセロファンなんですね。90年前に私たちアイセロはセロファンの加工で事業をスタートさせました、ところが1960年代の後半にですね、セロファンの製造工程で使用する薬品がですね、原因で大きな公害問題を引き起こしてしまったんです、当時はですね、いろんな当時の最高の技術を持ってしてもこれを防ぐことができなかったので、1970年にセロハン工場を閉鎖したという歴史を持っております、でもこれを決断したことで新しいアイソロに生まれ変わるぞという、思いの中で、いろんなことを考え抜いてですね、実は私どもには3つの経営理念がそこで生まれた。1つは得意に旗を立てろ、2つ目は市場は小さければ小さいほどがいい、3つ目は包装屋でありながらですよ、包装はなければなしが良い、こういうことを言ったんですね。最初の得意に旗を立てろというのはですね、自分の得意分野に志という旗を立てれば、絶対その仕事はうまくいくぞと、で2つ目の市場は小さければ小さいほどいいっていうのはですね、私どものような小さな会社でもマーケット市場をどんどん小さく見ることで、お客様のご要望によりお答えすることができる確率が高まるだろう、そんな考えでですね、2つ目に挙げてございます、で最後の放送はなければなしが良いという、この言葉なんですけども、実は私ども公害問題で随分世の中にご迷惑をおかけしました、真に世の中のお役に立つためには包装屋としてどうあればいいんだろうということを考えました、その時にですね、原点に立ち返って包装に本当に必要なものは何か、ゼロから考えようと、こんなことを思い立ったわけです、例えば饅頭の包装、よく見ると思うんですけども、綺麗な和紙に包装されて、それがこうトレイの中に並べられて、でその中には脱酸素剤って酸素を吸う材料があって、そのためにその外に透明なバッグがあって、さらに箱に入って、で化粧の紙に包まれて、でこういう手提げに入れて持って帰りますよね、本当にそんなの全て必要なんだろうかと、そういう考えなんですね。特に我々は一般消費財じゃございませんので、 B2B の商売の中で 本当に必要な機能は何なのかということをゼロベースから考えようよと、うん、まあ、それが環境に配慮した商品でもありますし、うんうん、真にお役に立てる商品じゃないんだろうかと、こんなコンセプトで、3つ目の放送はなければなしが良いという、うんうん、こういうことを掲げました、はい、
おまんじゅうの例えがありましたが、やっぱ装飾に近いですからどんどんこう見栄えよく飾り立てたくなるんですが、そぎ落とす作業したってことですね。
そうですね、もうゼロから必要なものだけをという形でやってまいりました、
はい、いや冒頭でもご紹介したんですが、包む心を科学するという素敵なキャッチフレーズをアイスローはお持ちです、
はい、
社長ご自身どうですか、どんな言葉を大事にしていらっしゃいますか。
は
い、
私のデスクの後ろにですね、実は2枚紙が貼ってありまして、一つは昨年お亡くなりになりましたけど稲森さんがお書きになった動機善なりや指針なかりしかというお言葉、うん、もう一つは松下幸之助さんの素直な心、うん、この2枚を実は書いて貼っておりまして、はい、まあ、これは社長の私だけではなくて、うん、役員みんながこの言葉をよく噛みしめて日々過ごそうというような意味で私が大事にする言葉になります、
はいはい、松下さんのね、はい、幸之助さんの素直な心っていうのは非常に分かりやすいんですが、はいはいはい、稲森さんのお言葉をちょっと解説いただけますか。
は
い、
これはですね、はい、何か物事を判断して A か B か C か選ぶときにですね、その選択は純粋に世のため人のため感傷のために考えてますかと、1ミリたりとも自分の気持ち指針そういうことがそこに含まれていないでしょうね、簡単に言うとこういうことだと私は解釈しております。
俯瞰で物を見なさいよ、
そうですね、
私利私欲を挟まない
でね、そうですそうです、
はい、ということですね、はい、2人の経済界の偉人でございますが、
そうですね、
はいはい、いい素敵な言葉をご紹介していただきました、今日はですね株式会社アイセロ代表取締役社長、最高執行責任者の森田聡さんにお話を聞きました。森田社長どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。